ボスラジオ。
はい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第101回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ついに100回超えてやってきました。
超えましたね。
超えましたね。2020年のですね、11月頃から初めて、
はい、
うん。
はい。
まあ前回ね、こう、ざっと振り返りはしたんですけども、100回超えて、ね、まあ、新たに101回と。
立ち上げた時は私、中国にいましたからね。
うん。はい、会社変わってる。
コロナ事情を報告しましたからね。
ね、
はい。今日のコロナ事情みたいなやってましたけど。
やってたね。
という話もしましたけど、まあ、来ちゃいましたね。100回超えで引き続き頑張ろうって感じですよね、川さん。
はい。まあ、ほんでですね、まあ、まあ、収録してる時点では、まあ、だいたいこう、お盆休みが明けたかなっていうぐらいの、
そうですね。
はい。頃合いにとってはいるんですけども、まあ、お盆休み、まあ、今年、まあ、あるようでなかったんですけど、まあ、今年っていうか、まあ、いつもないんやけど。
うん。まあ、忙しいもんね、この時期はね。
まあ、なんやかんやしてて、まあ、普段通りの、普通に8月の10、まあ、14日とかっていうのをね、過ごしてたんですけど、うん、まあ、普段から、ね、やっぱりどうしてもこう、生活リズムが狂うというか、
うん。
お盆休み、世間はお盆休みなんで、皆さんこうね、お店とかもやってなかったりとかするんですけど、
うん、
僕は普段習慣としてね、週3から4日ぐらいはトレーニングしてるんですけど、大学のジムが使えないというふうな状況がありまして、1週間ほどトレーニングができなかったんですね。
うん、
で、ようやく昨日と一昨日とやって、昨日とやってきたんですけど、1回にこう1時間半ぐらい結構ね、がっつりと追い込んだ結果の筋肉痛がひどいというふうな状況で。
なんとまだ翌日に来るってことは若いっすね。
いや、当日に来てる、当日に来てる。
じゃあ若いね、まだ。
まだ当日に来てるよ。しっかりと、背中を追い込んできて、ちょっと、座ってるのもなかなかしんどいんですけど、はい、今日も頑張っていきたいと思います。川田です。よろしくお願いします。
こんにちは。
どういう
本の話があったらと言いつつ、まあ、夏休みはですね、
うん。
漫画を読む時間というふうに決ま
ってたんですけど、出た
んですけど、大好きな漫画、ジャンププラス、ワンピースが終わりまして、
うん、
次、ナルトがやり、
うん、
その次、なんと今、ブリーチ無料で読めますと。もう、最高ですね。
ブリーチはやめますか？それこそ、もうすぐね、アニメがまた。
そう。
アニメ
多分それでやるんだと思うんですけど、うん、30巻まで一気読みできるっていうので。こんなキャラいたなと思いながら、
うん、
ほんの15、6年前と同じ夏休みを過ごしておりました、春日です。よろしくお願いします。
成長してないっていう。
してないね。あ、懐かしい。こんなキャラいたな、みたいな。
うん、今読んでもね、面白いからね。
面白い。
まあ、ブリーチはというか、どの漫画も。
ブリーチやっぱ面白い。
うん。っていう、またね、漫画の投稿しちゃうと、また時間がかかるので。
はい。
はい、ではですね、まあ、100回超えて、今日から101回なんですけども、相変わらずですね、こうゲストを呼んで、いろんな話聞いていきたいと思います。はい。それでは今日のゲストさん、自己紹介をよろしくお願いします。
Hello, gentlemen. Nice to meet you. Anna です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日は、Anna さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
100回目を超えてからはグローバルに発信というわけではなく、ではなく、ただ初の試みとしては、2人ともが初対面の方が来てるっていうのは今回初めましてなんですよね、本当に。今までどちらかプレゼンツはあったんですけど。
そう、今まではね、どちらかの紹介でこう来てもらって、ゲストの人にお話を聞いていくっていう、そういうスタイルでやってたんですけども、
今回はですね、前回出ていただいた波平海からの推薦で、アンナさんという面白い友達がいるんだと、筑波出身の、まさに、テレフォンショッキングスタイルでお届けして、
懐かしのね。懐かしの。
なっておりますね。で、アンナさんは、具体的、全然僕も初めまして、僕らもちろん初めまして
って
自己紹介からぜひ聞きたいんですけど、いきなり英語で挨拶があったように、バックボーンが海外の方ってことなんでしょうか。
まあ、そうなんですけど、全然英語っぽくじゃないんですよ、はい、私。
うん
うん、はい、まあ、でも ブラジル人系群馬人と言いましょうか、
はい、
群馬出身の金岡アンナです、はいはい、まあでも両親ブラジル人なので、はい、まあ一応バックボーンとしてはブラジル人系家庭で育ちました。よろしくお願いします。
そうですか、お願いします。そんなアンナさんは今、どこで何をされているんですか？
今はですね、東京でセラピストのお仕事をしています。
お、またすごいお仕事の人が来ましたね。
うん、
はい、
今までね、なかなかね、この話じゃない、
セラピストってよく聞くけど、どんな関係のことを、いろんなのがある。僕ね、すいません、アロマセラピストしか出てこないんですけど、どんなことされてるんですか？
専門的な、はい、職業名を言うと、はい、認定行動分析士という名前なんですね、
はいはい、
でこれは聞いても誰もピンとこないと思うんですけど、
はい、
はい、はい、日本では結構レアな、はい、まあその、まあ、資格になってて、うん、国際資格なんですよ。なので、そうなんですよ。なので、なんかこの資格を持ってると、まあインドネシアに行ってもマレーシアに行ってもフランスに行ってもブラジルに行ってもどこの国に行っても使える資格にはなってて、
まあ、
そうなんですよ。でその国際資格を実は、7月末で合格して取れたんです。
すごい。
つい最近合格しまして、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。で、まあ、前からずっとセラピストのお仕事はしてて、この新しく取った資格は、そのセラピストを育成できるっていう、まあ、資格なんですけど、
なるほど、
その資格を持ちながら、まあ、今でも、前からもそうなんですけど、今でも、その、行動分析っていう、まあ、フィールドをメインとして、セラピーを提供しております。
なるほど。はい、セラピーを提供する、
はい、
なんか分かるような分かんないようななんですけれども。
そうなんですよね。
もちろんお仕事内容的にね、細かいところ言えるところ言えないところあると思うんですけど、どういったお困りごととか、どういった感じの人が来て、それに対してアナさんはどんなセラピーをするとどんないいことがあるのかというようなところを教えていただければ。
多分その前にセラピーって言葉がおそらく我々がイメージしてるものというか、多分日本語にすると多分療育みたいな感じのイメージなのか、
うんうん、
治療の量に育てるっていう感じ、
うんうん、
だからそういうイメージだと僕は認識してるんですけど、うんうん、合ってます？
それに近いですね。
近いです
ね、はい、そうなんです。私 の, やってることを、まあ、具体的に簡単に言うと、
うん、
子供に対して、子供の生活の質を上げるためにいい行動を増やして悪い行動を減らすっていうことをやってます。すっごい簡単に言うと、だから例えばなんかうちの子2歳なんですけど喋れないんですっていうお母様が来て、
はい、
でそのお母様のお子さんを実際に私たちが直接観察をして、あ、なるほどなって、喋れない、その今状態にあるっていうのを全部もうデータを取ってアセスメントを取るんですよ。でそのデータをもとに介入っていうものを、まあ、介入のプログラムを作って、でそのプログラム通りに例えば食べれない子だったらお茶を見せて、その子がお茶を飲みたいって思った時にお茶お茶っていう風に言って、その子があとかうとか何かしら声を出したらお茶をあげるみたいな、
うん、
本当に簡単に言うと、もう本当にそういう感じのことをもう積み重ねて積み重ねて、最終的にはその子が喋れるようになるまで、まあ、トレーニングを続けるみたいな感じ、
うん、お
それをなんか毎日可愛い子供たちと一緒にやってます。はい、
すいません、僕は全然イメージがしてたのとはだいぶ違う感じですけど、
違いました。
今まであれですよね、川さん教育関係の方来られましたけど、こういうアプローチ、しかもで幼稚園の先生を育ててる方が来ました。それよりさらにもっとちっちゃいお子さんとかですか？もう1歳2歳とか。
なんか実際私が、対象としているクライエントは2歳ぐらいから18歳ぐらいまで見てるんですね。だから小さいお子さんには限らなくって、本当に、まあ、今例に出したのはコミュニケーションにバリアがあるお子さんの 場合のお話をしたんですけど、うん、やっぱり私たちのところに来るお子さんはもういろんなところにバリアを抱えてるんですね。でそれがコミュニケーションだけじゃなくて、例えば人との関わり、喋るけれども、うん、人と全然会話ができないとか、
うんうん、
全然喋れるけど会話ができないとか、うん、あとは本当に余暇スキルが一個もない、例えば、うん、おもちゃがいっぱいあるようなお部屋に、はいどうぞってその子を解き放っても、うん、どこにも行かない、もうずっと、うん、ただそこにずっとあって、うん、何すればいいのみたいな、うんうん、っていうお子さんとか、うん、でもちろんそういうお子さんには発達障害の子供は確かに多いんですけど、うん、私のこの専門のお仕事では診断とかには関係なく見てるので、うん、まあ障害があってもなくても関係なく、行動上に何か困ってることがあって、うん、生活の質が下がってるのであれば、うん、誰でもウェルカムみたいな感じです。
おお、じゃあかなりこう本当にどんな人が来るかはわからない、
うんうんうん、
ある種ちょっとびっくり箱的な。
そうですね、でもそこが楽しい、う
ん、あ、やっぱりそこが面白さになるんですか。
うんうんうん、だって本当にあこれを実際に私のこの専門知識を使ってできるんだっていうのはやっぱり大学にいるときは知らなくって、うん、大学にいるときはやっぱその専門知識を身につけていくじゃないですか、
うん、
でも実際これの可能性を知ったのはやっぱ仕事を始めてからで、なんか例えば最近は8歳の子供に Spotify の使い方を教えてましたね。
おお、そんなところも。
そう、そんなことだったりとか、今日はある4歳の子にスイッチのやり方を教えてましたし、うん、なんか本当に毎日いろんなこと、うん、を子供たちに教えたり、まあ遊びだけじゃなくてもちろんアカデミックな部分とかも教えるし、まあ基本的にはその科学的に実証されてるテクニックを用いて子供の行動を変容していく、そういった専門の、お仕事になります。
なんか本当に幅広く、
いや、大丈夫ですよ、僕は理解できますよ。
パオトさんはそういう感じ、あれですよね、まあ、近いかどうなんやろ。
いや、だから多分最初のそのセラピストっていう言葉を聞いた時に、うん、多分ピンときた僕とピンときてない笠田さんの違いっていうのは、まあ、まさにそういうところだと思ってて、うん、まあ、僕、まあ、このラジオの収録の少し前に自己紹介をさらっとしたんですけど、僕専門が、教科教育って言って、体育の授業をどういうふうに作るか、まあ、要はその体育の先生をどう育てるかってことを専門に研究、僕はしてるんですけど、その時にも、やっぱりその、どういうふうな、活動をすると、こういう力が高まりますよっていうのをある程度、まあ、当然僕らも研究しながら、その理論を作っていって、その理論に基づいた授業をできるように学生をトレーニングしていく。まあ、職業訓練に近いんですけどね、やってること。なので、こういう今の話は聞いても、なんとなく自分の中で、自分がやってることとリンクさせて、その理解することができる。だけれども、おそらく、春日さんはそれが今、あんまりできてない状況。
いや、わかんないですね。だって、なんていうか、そういうことする人って、と、
うん、
いやもう本当に基本的なところに行くんですけど、うん、じゃあそういうことをやってるのは、専門の、クリニックになるんですか？病院ともまた違いますよね。うん、どういう施設になるんですか？
アメリカとかだと、はい、もちろんクリニックだったり、それが学校であったりとか、うん、まあ携帯はいろいろあるんですね、
うん、
ただやっぱりそのアメリカだと保険がカバーしてくれるから、そういうところで提供して、まあ、結構安いお金でそういうお子さんとかをそこに通わせることが可能、
うん、
でも日本はやっぱこの私の国際資格自体も持ってる人非常に少なくって、
はい、
今私が持ってるこのトレーニングできる資格も18人しかいなくって、日本に。で、そのうちの1人が私なんですよ。
おお、すごい。
で、そうなんですよ。で、はい、セラピストの資格も私は持ってて、そっちも日本には36人しかいなくって、
はい、
うちの会社に17人くらいいるんですね。
半分ぐらいってこと
ですか？半分ぐらい俺。
そう、結構日本では少ないんですよ。でもやっぱりその少ない分、やっぱりその私たちがこういうセラピーを提供していく中で、まあ、できる形態としては株式会社として今はやっていて、うん、でもちろん療育ではあるけれども、国の保険ではカバーはできないから、うん、まあ、全額負担という形で親御さんに通ってもらってる形にはなってしまってます。
相当専門性が高い内容をやられてるし、やっぱり知名度がない分、まあ、僕のようにピンとこない人の方がやっぱ多いです、ね、多くても許してねって思いながら聞いたんですけど。
いやいや、もうほとんどの人知らないので。
いやね、うん、でやっぱそれはアメリカとかさっき例出てましたけど、やっぱそっちの方で進んだものが日本に入ってくるような感じなんですか。
うんうん、もちろんそのアメリカが作ったもともとその資格なんですけど、その資格を今はアメリカの人だけじゃなくていろんな国の人が取って、もう今世界中でこの資格が実はもう急成長していて、もう韓国でも100人くらいいるんですね、セラピストの方の資格持ってるの、うんうん、なのに日本36人しかいないってめちゃくちゃ少なくって、うん、やっぱその障害者支援とか、まあ、そういったところは日本結構遅れてるのは、まあ、昔からそうなんですよね、本当に、うん、悲しいことに
ようやく最近なんだろう、その発達障害みたいなものが、うん、それこそなんとなくこう知名度っていうか、うん、存在がなんとなく認知されだしたのが最近ですけど、うんうん、それがあるからそういうのが認知されだして、じゃあそういうのに対しては正しいやっぱり対処をしなきゃいけないっていう風になって、ようやくなんか日の目を見るようなところに来るんですかね。
うん、やっぱり本当に認知度すごく日本だと低い。でも、うん、その一方で人数としてはその発達障害を持ってる子たちとか、まあ、特別支援を必要としている子どもは、うん、2015年のデータにはなっちゃうんですけど、うん、1つクラスになんか 6.5% くらいいるみたいなことも言われてて、うんうん、やっぱりそういった子もすごく、まあ、人数としては多いはずなのにすごいやっぱ認知度は低いし、私の今持ってるこの資格はやっぱり研究を元に作られてるテクニックなんですよね、うんうん、だから例えばあなたのお子さん良くなってきたと思いますよとかではなく、すべてデータを取って親御さんに客観的なものを見せて、うん、親御さんどうですか、客観的に見て伸びてるって分かりますかって、うん、本当に親御さんが見て確かに伸びてますねっていうのが言えるくらいのものを私たちは提供してるんですね、
うんうん、
でもそういったものがやっぱり日本でこれだけ認知度低いのは私もすごく最初はびっくりだったし、だからこそもっともっと広めたいなとは思ってます、
うん、そうですね、
これ結構根深い問題で実は、うん、まあ、対象が幼児だけじゃないとは僕も理解はしてるんですけど、日本のほらこの前の冬林の会でも少し話してたけど、うんうん、日本の保育って、うん、大人が保育士が何かを教えるってことはしないの基本的には、
うんうん、
生活の中で子供たちが自分の力で成長していくことを助けてあげるっていう考え方する、
うん、
日本の保育って、うんうん、多分そこが障壁になってる気がするね。今の話聞いてるね。考え方が多分全然違うから、大人というか介入して特定の力を伸ばそうっていう発想が保育の世界にないのはあんまり。
だからやっぱ自分で やれる子はできるけど、まあね、そうじゃない子はできない。で、その時にアンナさんたちが入ってそこを助けてあげて、しかもそれを感覚的にうまくいったじゃなくて、ちゃんと定量的な数値も示してっていうところになるってことですよね、うんうん、
そうなんですよ。で、しかも私のこの使ってるテクニックというか、まあ、それがこのフィールドの名前が ABA って私たちは呼んでて、まあ、応用行動分析っていうんですけど、うん、その応用行動分析の私の一番好きなところが、問題は、うん、その個人にはないっていう風に断定するところなんですよね、うん、やっぱり環境を見た時にやっぱりその子供が生きづらさを感じてる理由ってやっぱ環境の方にあって、うん、その環境ちょっと私たちが手を加えて変えてあげるだけで子供がグーンって伸びるんですよ、うん、でそれをやっぱり私たちは親御さんだったり先生方に見てもらって、先生方とかもなんだこんな工夫したらこの子できちゃうんだ って気づいて、うん、互いにやっぱりハッピーですよね。子供もハッピー、うん、先生もハッピー、みんなハッピーみたいな、うん、やっぱそれを切り開いていけるようなやっぱフィールドだなっていうのをすごい感じてて、
うん
うん、本当にぜひいろんな人に知ってもらいたい。
おう、なんか面白いですね。この子供の行動を見るんだけど、課題はその子供の子、うん、で本人じゃなくてこの行動をしてしまう環境にあるっていうところが軸なんですね、うん、
そうなんです。やっぱ環境が全てというか、もうか、まあ、環境が全てで、環境と行動 の、 その相互作用で本当に、うん、あのできるできないがどんどん決まっていくので、うん、やっぱりあこの子はできないんだとかじゃなくて、環境の何を変えてあげたらできるようになるのか、もうそういう考え方を持ってる、
うん
うんうん、すごい、あの責めないで済みますよね。子供も親御さんも、うん、あ、私のせいかなとかじゃなくて、うん、大丈夫です、お母様。環境変えれば、うん、あのいくらでも行動は変わりますっていうのをもう見せる。説明じゃなくて、うん、もう見てくださいっていう風に見せていく。
うん、
そんなフィールド。
実際だってそこがちゃんと定量的に、ちょっとあのビジネス的な話になると、やっぱ定量的な指標でしっかり示せるからこそ、ある程度の対価を払ってでも、まあ、うん、利用する。価値があるっていう風なところが証明としてしやすいんですよね、一つね、
うん、
なんかさ、やっぱ成立するポイントってそれだけ母体が少なくて知名度がないながらもそれだけ専門性のあるスタッフを抱えられるっていうのは、多分そこのやっぱその指標として出せるっていうのは、でそれを指標化できるだけのアカデミックな知見がちゃんと整ってるっていう言葉のかなっていうのを今聞きながらすごい思いましたね。
いや本当にそうで、やっぱりあの日本だとやっぱこのお仕事をしててもそこまで、何でしょう、そのもちろんあの親御さんに全額負担で払ってもらって実際にセラピー提供してるんですけど、あの実際そのセラピストたちの給料とかも本当はあまり高くないんですよね、やっぱこの福祉とかそういった障害者支援とかのフィールドって本当に給料が低くて、まあ、認知度も低いっていうのもあるし、やっぱ日本っていう国自体があまりそこにお金をかけてないっていうのもあるんですけど、なんかアメリカとかだとやっぱりすごく信頼されてる職業、やっぱ効果が本当に出るってみんな分かってるから、やっぱすごい、うん、あのなんだろう、みんな信頼してて、そこにもやっぱりすごくあの国もお金を出してるし、だから私の資格を持ってる人はアメリカとかだともうお医者さんぐらい結構給料もらってたりとか、うん、もうそれくらいやっぱりものすごく信頼を受けてる、
うん
うん、でも日本だとそれが全然まだ認知されてないっていうのが、あ、もったいないってすごい思って。
もうそうですね、実際提供してる、うん、なんかそれくらいやっぱかなり効いてるギャップがあるんですね。
でも本当になんかこのフィールドって、まあ、今障害者支援っていうところだけ、あのお話ししたんですけど、実はこの ABA 応用行動分析は、あの別のいろんなフィールドでも実は使われてるんですよ。あの今あの川田さんが今体育のお話をされてましたよね。実は体育のフィールドでも使われてたりとか、あとはあの企業とかでも使われてるんですよ。あの、まあ、あの会社とか、例えばその欠席をしまくってる人たちが結構最近増えてて、社長が困ってるとするじゃないですか、でやっぱりその欠席するっていうのも一つ行動なんですよ、なのでその仕事に、まあ、行かないで家に留まるっていう行動なので、実際そこにもこの BCBA を持ってる私たちは介入できるんですね、なのでこういう会社単位であの介入を入れたりとか、あとは本当にあの医療の現場とか、あとは幼稚園とかペアレントトレーニングとか、ダイエットとか本当にもう幅広く、もうやってて、もう実は本当海外とかだともうあの YouTube とかで調べると ABA はものすごいいろんなところで使われてて、結構規模がでかいんです。
いや、なんか今聞くだけでもすごい興味深いですよね。だから
ちょっとあらゆる生活にこう密着したような感じだね。
さっきのそれこそサボる社員がいるっていう時もその ABA の考え方って言ったら、そいつにやる気がないからじゃなくて、その人がサボってしまうような業務環境に置いてしまってるっていうところにアプローチするんですよね。
そうなんです。そうなんです。
そう考えていたら確かに修正が効くし、同時にやりがいというか面白さ、なんかすごくポジティブな活動にすごく今聞いてて思いましたって感じですかね、聞いてて。
じゃあ、カスタさんね、おおむねこう理解をしてもらったところでですね。
そう、だとできました。はい。
そうですね。はい。じゃあ、まあ、 いつも通り、まあ、我々ですね、このラジオ3本撮りしていくんですけど、大体の概要が、まあ、今日こうやって聞いてもらってる人にも、それが笠原本人にも、理解してもらったと思うんですけど、はい、この、認定行動分析士とか、まあ、あるいは ABA とかっていうところに、まあ、今さっき自分の口からもおっしゃった通りで、こう日本ではすっごくレアな、資格になってるわけですね。でもそれを目指して勉強して取ってっていう今があると思うんですけど、どうやってそこに向かっていったのか。で、まあ、おそらくそれっていうのは大学時代の学びっていうのが、おそらくそのキーになってると思うんですけど、そのあたりですね、こう大学時代の学びから、まあ、今に至る道のりですね。まあ、あとは、その大学に、その、なんで、こう、筑波にね、向かってきたのかっていうところも含めて、いつも通り第2部ではその時聞いていきたいと思います。はい。ということで、はい、このあたりで101回目のエンボスラジオはお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.
エンボスラジオ。